新年おめでとうございます群れのですね、新年が始まりましたけども、またイスラエルチームはですね、無事に帰国され、伊沢牧師ですね、また九州の方々、本当に奉仕はですね、本当に祝福だったことを感謝します。また後からですね、なんかその体調崩されてフランクフルトで残った方も今日帰ってこられたみたいで、本当に神様に感謝いたします。また今ヨーロッパチームはすごいたくさんの方々がですね、なんか集まってきておられるということで、本当に本格的な歩みが始まっているっていうのをこう目で見える形でも表されているんですけれども、さらに神様に期待してですね、カリスマの働きということに関して学んで進んでみていきたいと思います。最初に御言葉をですね、お読みいたします。第一コリントの14章の1節からお読みいたします。コリント人の手紙の第一14章1節ですね、お読みします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度お読みします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、この賜物の学びの時を、セミナーの時をありがとうございます。今日も必要な学びを与えてくださり、主が私たち一人一人に必要な訓練と導きを与えてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。あるいは改めまして、こんばんは。感謝します。ですね、いろんな もう、新年に入っていろんなことがですね、皆さんの方で新しいことが始まっていると思うんですけれども、私の教会でもですね、80代の この女性の方なんですけれども、腰が悪くてですね、ちょっと痛みがあってなかなか教会来れない方がいるんですけど、お祈りしていたんですね。で、祈祷会で祈ったり、また家庭祈祷会で祈ったりもしてたんですけれども、先日、ちょっと夜寝てたらですね、もそもそっとこう背中が動いたそうなんですね。それで、その後ですね、どうしたのかなと思って見たら、こう背骨がまっすぐになっていたということでですね、それで、そんなことはないだろうと思ってですね、家族の方にこう見てもらったら、本当にまっすぐになっていたということで、本当に主を褒めたたえました。まだ完全ではないんですけど、さらにこう、もう一回もそもそってやっていただいてですね、早く治ったらなっていうふうにすごいまた祈っているんですけども、いろんなこう、癒しの形も変わって、いろんな形でですね、癒しの働きが起こっていくんだなっていうことを思いました。で、また賛美隊の働きなんですけども、ある精神病院のところでですね、コンサートを前にもやらせていただいたんですけど、そこにクリスチャンの方がいて、ぜひ閉鎖病棟でもですね、させてやってくださいと言われてまして、今度クリスマスにまた、その閉鎖病棟に入ってやるってことになってきたんですけども、いろんな形でこう新しい扉っていうのですね、皆さんの方でもそうだと思うんですけども、いろんな扉が開かれてきていて、本当に感謝しております。また裏においてはその、今回イスラエルチームを通してですね、なんか皆さんブログでお気になったと思うんですけども、ロシア系のユダヤ人の方々との関わりがですね、開かれてきて、その前にそのエルサレムの平和を祈る集いというのがですね、東京で、主の十字架の主催でですね、行われて、働きがなされたわけですけども、それに関連して神様がですね、本当にこう、ロシア系のユダヤ人との方々との関わりを開くってこう予言で語られていたそうですけど、それがですね、実際にこう、チームの行ってる間にこう、韓国の方との出会いを通してですね、大御門で出会いを通して開かれてきたということで、本当にこう予言が語られていたことの成就ということがですね、昔語られてきたことの成就も始まってますし、最近語られたこともですね、すぐにこう成就するというようなこともですね、始まってきています。賜物の働きをですね、さらにこう通して神様働いていかれるので、主に期待してですね、行きたいというふうに思います。で、賜物の働きは、癒しとか予言とか9つの賜物があってですね、これすべて私たちに最初にまずこう与えられているんですけれども、その大事なポイントですね、聖書に従って用いるという、必ずですね、その大前提に立って私たちはこう、大前提に従って用いる必要があるわけですね。 第一コリントの、12章の11から12と27節、それから14章の、39から40ですね、に書かれていますけど、私たち一人一人現れるんですけど、教会のものなので、教会のものとして用いるということ、それから秩序に従ってですね、用いていくっていうことを成していっていただきたいというふうに思います。で、もう皆さん何度も聞かれていると思うんですけど、例えばその、この間ニュージーランドのチームが行きましたけど、その時に予言しましょうと言ってですね、来られた方がいて、で、まあ、パル牧師に予言されたそうですけど、その、なんかこう、ちょっと内容が違ったみたいなんですね。で、やっぱりその、教会に与えられている賜物なので、その方が本当に教会の、秩序に従って用いているかっていう、そういうこともありますし、その予言、の内容の吟味も必要なので、今私たちはそういう他の人方から予言を受けるっていうことをですね、まあ、してないわけです。で、それは、一つ、教会に与えられているものであるっていうことですね。それぞれの、教会ですね、っていうことを覚えていきたいと思います。で、そしてもう一つは吟味するっていうことですね。第一コリントの14章の、29節にですね、他のものは、吟味しなさいとありますので、必ずどんな方が予言しても、それは神から来たものかどうかということをですね、確認して受け取るということなんですね。で、人間的に語られたりですね、あと、ある場合はサタンがそれを利用する場合もあるので、私たちは、きっとこう、確認ができるまでは、受け取らない、吟味しなくちゃいけないということなんですね。で、それが、予言を、こう、流しのしないということなので、忠実にですね、その、吟味をするっていうことをですね、成していきたいと思います。で、教会の助けを受けながらですね、最後は、その、語られた個人。今は個人予言というのは、私たちの群れではないですけども、パロクシーと不思議さん以外ないですけども、個人予言に関しても、教会の助けを受けながら、でも最後は個人が、決定するっていうことをですね、成していっていただきたいと思います。で、ですね、そしてもう一つはその、用いるということですね。で、私たちの中にもう9つの賜物があるんですけども、それをこう、用い始めないと、ダメだということなんですね。前回パウル牧師の赤ちゃんの例えで言われましたけど、この赤ちゃんも歩き始めたり、動き始めて、こう、もそもそですね、こう、寝返りを打ったりし始めて、動いていくと、走る能力とかあるんですけど、最初はこう、寝返りを打ったりとか、そこから始めて、動き始めないとそこに、こう、いかないわけですね。なので、私たちも持ち始めないと、それはなされていかないということですね。なので、さっき今日来させていただいたときに、長崎教会で、賜物の実践をしておられて、告白をですね、皆さんがガンガンやっておりましたけど、信仰の賜物を用いておられたわけですけど、用いるっていうことをですね、成していくっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。で、ですね、最近ですね、私、福岡の教会はいろんな方々が引っ越したり、いろんな移動もあったりして、こう、人数が少なくなったり、またこう、経済的にもちょっとこう、厳しかったんですけども、2倍って神様からですね、まず、2倍っていうことを語られてたので、2倍になりますっていうことを告白してたんですけど、なんか、10月はですね、2倍、大体2倍になったんですね。で、前と比べて良くなったというわけではないんですけど、でも、良くなったなんですけど、やはりこう、なんか一つこう告白をするっていうんですね、信仰を用いたりするっていうのは重要だなって思いました。で、やはりこう、私たちが用いるときに、それの現れっていうのがですね、現れますし、神様の信仰を用いるので、神様の働きが起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。そして、土台にこう聞き従うってこと。今日はアブラハムのところをちょっと見たいと思うんですけど、聞き従うってことをですね、土台にして歩むっていうこと、それが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、 御子に岸田の本がですね、一回終わったので、また、最初の岸田の本もですね、含めて学んでいきたいと思うんですけれども、聖書でそのアブラハムの信仰ということがまず書かれているわけなんですけれども、神様はその、アブラハムに、語られたわけですね。で、それは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。そうすれば、私はあなたを祝福し、また、あなた大いなるものとしようっていうですね、約束を与えられまして。で、その時に、アブラハムはもう75歳で、まあ、隠居しようかなっていうですね、そういう年であって、そしてまあ、すごく、まあ、豊かな生活をしていたわけですけども、そこからこう、未開の地にですね、出て行ったわけですね。で、それはまあ、今はその、九州から東京に行くとかそういうことじゃなくて、もっとその厳しいですね、まあ、人から見たらこう、気違い沙汰のようなことをですね、彼は成していったわけなんですけれども、でもそれはその神の言葉があったからであるわけですね。で、神様の肩掛けに従っていったときに、アブラハムはその、本当にその祝福をですね、受けていったわけです。で、私たちもその、それを見ていくということをですね、御言葉を通して神様が語ってくださるので、それをですね、賜物を用い、また御言葉に従ってですね、行くということを成していきたいと思います。で、パウロ牧師は最初に、ご自分のこの献身のことを書いてるんですけど、ちょうどその、就職が、断られたときに、この、お茶の水の方の来て、総主事の方からですね、あなたに奉仕者になってもらいたかったと言われてですね、なんかこうタイミングがですね、こうピタッピタッピタッピタッとあってですね、あ、これは神の導きだと思ってですね、で、私はここに導かれてると思ったらですね、その後すぐ病気になってしまって、それで、それはこう違ったわけなんですね。で、やはりこう私たちはこう、あ、こうなって、ああなって、こうなったから、もう神様の御心だっていうんですね、こう、特に大事なことに関しては、その、もう摂理も大事なんですけど、やはりたくさんの確認をですね、して、確信を持って進んでいくっていうことをですね、話していく必要がこうあるわけです。で、ただ、はっきり神様は確かにこう語られるので、その、この語りかけっていうのはですね、特に聖書から与えられる語りかけに関してもですね、いろんな語りかけ、まあ、その予言を通しても語られますし、賜物を通して、夢、幻を通していろんな形で主は語られるわけですけれども、聖書の語りかけっていうのをまずですね、中心に置き、大事にしていきたいというふうに思います。で、ミッションのですね、開かれたことが書かれている、記事の中に書かれているんですけれども、1000万円必要だったんですね。で、移動にですね。で、それは無理だと思ってたんですけど、こう、祈っていたわけですね。で、私もその頃、東京にいたんですけど、1000万円かと思ってですね、お祈りをしてですね、本当にこう、本当に開かれたらすごいなと思ってたんですけど、その時には、3日の後にっていう言葉が、パール牧師に与えられてですね、で、3日っていうとその月曜日ぐらいかなっていうことを話していたそうなんですけど、そしたら3日の後に本当にですね、こう振り込みがあってですね、で、ミッションが移動をすることができたんですね。で、その時間も迫っていてですね、そのミッションをして、事務所を借りていたそのお宅が引っ越してしまうということで、すごく時間的にも迫っていたんですけども、まさにその、時にですね、与えられました。で、やっぱりその、数字のその語りかけって3日とかですね、それはちょっと注意しないといけないんですけど、でも確かに主が語られた時にはですね、本当にそういう奇跡が起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今年、主を喜ぶことを、いつも主に喜んでいなさいっていうふうにこう語られているので、その、喜ぶ中で、たくさんの奇跡をですね、主が私たちにも成してくださるっていうことを期待していきたいというふうに思います。で、また、もう一つは守りのことをですね、語られてますけども、そのフィリピンの殉教の時に、まあ、旅行会社の人がチケットを間違ってしまってですね、日曜日帰るような便にしてしまったんですけども、でもその時祈った時に、これは、主から来たことだっていうふうにこう、明確に、示されたんですね。で、その時、その無理に押さなかったので、その時はこう、守られていったわけですね。なので、本当にこう、ギリギリのところで本当にこう神様の導きを正確に聞くっていうことがですね、さらに重要になってくるっていうことを覚えていきたいと思います。で、今回もその予言の成就っていうのはこうイスラエルチームにたくさんあったということなんですけども、さらにですね、賜物を用いまた正確に吟味するっていうことをですね、求めていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。 愛する天のお父様、感謝します。賜物を正しくさらに用いていくことができるようにどうぞ導いてください。非常に働きが大きくなっていきますけれども、その中で、神様の御心を正確に捉えて、御心を行っていけるように、また賜物を正しく用いていくことができるように助けを導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。